スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みを設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
今回もためになるお話期待しています。
はい、よろしくお願いします。
さあ今回のタイトルはこちら、素敵なマンションリフォームということで、気になる方多いと思います。はい、
私たちそうですね、ローバー都市建築部長、実はねマンションのリフォームもいろいろと数をさせていただいておりましてね、
はい、
今日はそんな話題をお届けしたいというふうに思います ね。
今までこのね番組の中では、うん、例えばこう商業施設だったり、ね、ゲストハウスだったりというね、うん、ご紹介が多かったんですけれども、マンションリフォームもお得意でいらっしゃるんですよね。
マンション皆さんね住まれてる方多いと思いますけれども、はい、マンションの寿命は大変長くてですね、
はい、
もう60年とか70年とか言われてますから、必ずと言っていいほどリフォームしなきゃダメなんですね。
あ、そうですね、う
ん、なかなかそのオリジナルの状況で使い続けるっていうのは難しいですし、特に水回りやですね、はい、こう空調エアコン関係がまず傷んできますので、そういったところから全面リフォームということもたくさんされる方いらっしゃるんですよね。
なるほど。
まあ、一口にマンションと言いましても、いろいろワンルームマンションからね、ファミリー用の大きなマンションまであるんですけれども、まあ、おしなべて、その、間取りっていうのは確率的というか、似たような間取りが多いんですよ、最初の時は。
あ、そうですかね。うん。
例えば、3LDK の間取りと言いますと、こう、他の字型って僕ら言うんですけどね、
はい、
真ん中に廊下がこう玄関開けたらスーッと奥まで通ってまして、その両サイドに
部屋がある、
ちっちゃい部屋があったり、トイレとかお風呂があったり、
確かにそうですね、そうですね、他の字型、うん、
で大体窓はもう一方向だけ、南やったら南だけ、
ね、マンションですからね。
そうなんですよ。で角部屋とかでしたら二方向とかあるんですけれども、大体その洋館を切ったようにこう細長いこうお部屋があってそこに窓があってというところを、まあ、どうやってこう快適に変えていくかっていうのはこれマンションリフォームの醍醐味なんですよね。
そうですよね、やっぱり一方向にしか光が取れないことが多いので、できるだけ明るく、ね、過ごしたいですよね。
で当然皆さんそれぞれご家族が大きくなられていってですね、まあ、ライフステージっていうんですけれども、そういう暮らし方が変わっていきますから、はい、それに合わせてマンションもリフォームしていくといったことになるかと思いますね。
最近はもうわざわざ中古マンションを購入してリフォームするっていうのも流行ってますよね。
で、年々技術も進歩してますし、例えばフローリング一つ取ってもですね、はい、いいのがどんどん出てますから、そういった最新のトレンドを取り入れながらリフォームしていくっていうのがポイントになってくるんですけれども、はい、私でさせていただくのはですね、ちょっといろいろと写真ここ並べましたけれども、
いろいろ見せていただきました、
うん、こうぬくもりのあるマンションリフォームが多いですよね、
はい、そうですよね、うん、本当一貫して上質で、まあ、木のぬくもり、とても使いやすくね、洗練された印象です。
で使い込めば味の出るフローリングとかですね、あと家具、はい、そういったものをうまく使っていきながら、こう親しみのある馴染んでいくようなリフォームというのが、ね、たくさんさせていただいてるんですけれども、
はい、
水回りっていうのはですね、マンションの場合こう固定されてるんですね。ある程度お風呂はこことかね、キッチンはこことか、
さすがに、うん、
その真反対側に持っていくとかですね、全く違うところに持っていくっていうのは結構大きな大掛かりな工事になるので、
はい、
その水回り の場所をうまく活かしながらこう間取りを変えていくというようなところも一つのポイントなんですけれども、うん、あとはね、その先ほど言いました田之内プランの場合、こう廊下が実はもったいない部分なんですよ。
あ、廊下もそう、部屋のゆっくりできるスペースにしたい、
うん、それを部屋の一部に取り込んで、はい、例えば玄関開けたら一つ大きな部屋があるとかですね、その廊下を取り込んだ状態でキッチンも計画して、その広くキッチンを使うとかですね、そういう工夫をいろいろと重ねていくというのが一つね、マンションの場合はポイントになってくるかというふうに思いますよね。
確かに間取りを変えると本当にもう一新しますからね。
あとね、案外その戸建てに比べて収納が少ないんですね、マンションの場合は。
マンションはね、そうですね、
でね、収納もね、使われてないスペースというのは実はたくさんございます、
はい、
特に目線より上の部分ですね、この天井に近い部分にいろいろと収納とか棚をこうシステム的に作ってやると、ちょっとした書類が入ったりとか、
はい、
小物が入ったりとかいうスペースが結構たくさんできますのでね、そういう未使用空間をいかにこう 三次元的に使っていくかというのもこうマンションリフォームの中ではポイントというふうになりますよね。
建築家目線からすると、はい、こう新築物件にはないリフォームならではのこう面白さというのもあるんですか。はいはい、
そうですね、なんといってもこう鉄筋コンクリートの場合ですと、その年数が経って建物自体がこうコンクリートが固まってしっかりしているというのもありますし、はい、あとその古くなっている部分をあえてちょっとコンクリートを見せたりしながらこう、楽しんでいただくというようなこともたまにやったりしますからね。
時の経過を見せていく
というところですよね。あとマンション組合がしっかりしているところは共用部分とかが綺麗ですからね、
はい、
うん、だからそういうところに合わせながらこうイメージを継承していくというようなところもちょっとやったりなんかするんですけれども、
でも今回お話を伺ってマンションの寿命ってそんなに長いんだなと思って。
そうなんですよ、鉄筋コンクリートのマンションというのは大変長いですから ね、例えば今昭和40年代に建ったマンションとかまだありますから ね、もう50年以上経ってますけどしっかりしてね、まだ皆さん住まれてますから、まだまだこれからできると思うんですね。あとマンションならではとしてはですね、こう梁というのが結構こう部屋の中にこうたくさん出てきてるんですね、普通柱は、出てるんですけど天井部分に目をやるとちょっと出っ張りがあるんです、でその出っ張りを間接照明とかにこう転用していくと、またこう高天井みたいに見えたりとかですね、こうぬくもりのあるこうリビング空間ができたりとかですね、そういったところもうまく利用していくのも面白いというところですよね。
光と影をうまく演出に使うわけですね。
そうなんです。あとね、マンションですから当然上の階下の階があるわけで、例えば音の問題、
ね、隣もそうですね、
でこれもですね、昔は今から見るとちょっと弱いんですよ、音の防音がね、
防音、
だからこれを機にですね、こう防音素材をしっかり入れて隣の音が気にならないとか上の音が気にならないとかいうのも、全面リニューアルの時には忘れてはならないポイントかというふうに思いますよね。
そうですね、
はい、
リフォームするときに、気になるのは予算なんですけれども、そのあたりも大体目安って分かりますか。
そうですね、たくさん数やってますので、ピンキリといえばそれまでなんですけれども、大体数百万円ぐらいから、
はい、
していくことが多いですよね、はい、
ローバーさんのホームページではそのあたり の、ご案内もあるのでとても助かります。
そうですね、あとキッチンとお風呂もですね、全然違いますよ。もう10年経つとですね、ショールーム行かれたらいいと思うんですけど、
最新のものが、
最新のものございますからね。
オーバーヘッドシャワーが今来てるって野村さん教えてくださいましたよね。
もう手をかざすだけで水が出るとかね。
あ、そうですよね、
いろいろ
スイッチに触らなくていいみたい な、
とかね、
ありますよね。
本当に日進月歩で、これはね、キッチンメーカーもお風呂メーカーも本当に研究してるなというところで毎回驚かされますけどね。あとはね、床暖房を入れてみたりとかね、
本当にあったかいですよね、
そういうのもマンションでもできますのでね、ぜひぜひその全面リフォームをお考えの方はよく計画を考えてですね、その未使用空間とか収納を増やしたりとか快適に暮らすアイデアを盛り込んだ状態でぜひぜひね、取り組んでいただければというふうに思いますよね。
ローバーさんへの相談は無料ということですからね。
そうですね、ぜひとも気軽にね、お問い合わせをいただければというふうに思います。
はい、今回は素敵なマンションリフォームということで、野村さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
さあ、続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです。
はい、
こんなメッセージが来てますよ、野村さん、私の夢は建築士になることです。
はいはい、
どうやったらなれますかとダイレクトに聞いてくださっています。はい、ありがとうございます。
僕もね、学生時代ございまして建築士を目指して勉強してたんですけれども、はい、建築士といいますと、例えば設計をして図面を描いたりとかですね、工事の現場をこうお守りしたりとか、あとは役所とか銀行にも建築士さんいらっしゃるのでね、そういうふうなところに就職したりとかいうような、いろいろあるんですけれども、大きく分けてね、一級建築士と二級建築士と、あまり知られてないですけど、木造建築士っていうのがあるんですね。
木造建築士、
木造建築士っていうのがあるんです。で、この木造建築士っていうのは木造の、はい、いわば戸建てですよね、ちっちゃな家でしたら建てられる、設計できる資格があって、2級建築士は3階建てぐらいまでというようなイメージ で、1級になりますと、もう橋でもビルでも何でも大きなものまで含めて設計できるというこの3つの資格に分かれてるわけなんですね。
なるほど。
で、当然難易度がそれぞれ違ってですね、1級が一番難しくて、
かなり今でもすごい合格率も低いですよね。
そうですね、低いですね。目指す方多いですけれども、なかなか難関でございます。
難関
ですけれども、実はね、これ受験資格というのがそれぞれ決められてましてね。
はい。
で、一般的にその何も学校に行かないとすると、高校を卒業してから7年間で 仕事をしていれば2級が受けられるんですね。
実務7年でやっと資格ができる、
うん、2級建築士受かってから実務4年間で1級が受けられるということで、は
い、長い道のりですね。
長い道のりなんです。11年12年かかる、ね、うん、あの道のりなんですけれども、はい、あの学校に行くのが一般的でございましてね、
専門の、ね、学校に、
例えばあの建築学科を代表とするですね、その大学の建築の、ね、学部とかですね、あと美術系の大学とかにもそういった試験受験資格が取れるところあるんですけど、そういうところに行きますと大学を出て2年間の実務経験を経ると1級が受かれるというところまで来るんですね。ですのでぐっとその11年12年が短縮されるということになったりとか、あと、専門学校とかですねいうようなところ行ったりとか、大学出てすぐの建築学科ですと2級が受けれるとかいうことで、いろいろとその受験資格を取るために学校を行くっていうのも近道の一つなので、うん、まずはそういうことを調べてあの学校選びで行かれたらいいかなというふうに思うんですね。で、過去に僕も実はね、あの法学部、法律の学科だったので、
そうですよね。
そうなんですよ。で、受験資格、全然ないんですよ。うん。で、2級を取るために、法律の学校行きながら、夜に専門学校、建築の専門学校行きましてね。
素晴らしい。
これ2年間、行きまして、無事卒業しまして、夜の学校、それで2級を受けて合格というのが一つと、あと1級に関しましては、法律の大学を卒業してから、編入学で、建築の大学に、もう2年間、法律を1、2、3、4、編入学で3年、4年行きまして、うん、でそれで1級の受験資格を取ったりというようなことで、うん、やはりちょっとそういった学校にお世話になりながらですね、資格を取ってるんですよね。まあ、とはいうものの学校行ったら取れるかというと、そういうものではなくて、まあ、結構なこれ難関なあの試験ですので、もうこれ頑張って勉強してくださいとしか言いようがないんですけれども、
モチベーション保ち続けるために何かしましたか？
そうですね、あの僕の場合はやっぱりその絶対なるんだっていう強い思い込みですよね。
思い込み、
そうそう、もうそのためには多少の苦労も厭わないぐらいのその勉強で、例えば日曜日とかずっともう予備校生用の自習室に行って朝の8時から夕方の8時、ま、夜の8時まで勉強してましたからね、
はい、缶詰になって
だからまあそれぐらい頑張って、まあ、ようやくというようなところもあるんで、
まあ、でもある程度覚悟も必要です ね、しっかり勉強する期間もね、まあ、
その気合とかで受かるもんではないですけれども、うん、やはりその頑張るんだというね、あの思いが何よりも大切かなというふうに、
いやでもだからこそね、一級建築士の、ね、野村さんをはじめ皆さんは輝いてられるんです ね、努力した時期があるからこそ、
うん、あのやはりね、仕事としては素敵な仕事だと思うんですよね、うん、お客様の夢を叶えるお手伝いをする、自分の考えたものが形になって出来上がるというところでね、うん、あと喜びをこう分かち合う仕事ですのでね、そのあたりは本当にやっててよかったなと思いますので、ぜひぜひ頑張って目指していただきたいなというふうには思いますよね。
はい、
う
ん、ぜひね、参考にしていただければと思います、はいはい、京都スペースファウンテン質問コーナーでは皆様からのお便りお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所までお問い合わせくださいませ。郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお便りお待ちしております、はい、またはローバーのホームページお問い合わせフォームからもご質問いただけますので、どしどし、ご質問を、ね、お寄せくださいませ、
はい、そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました、
は
い、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。最近 CG ギャラリーも新しく更新されましたね、
そうですね、ぜひ見てください、
はい
はい、というわけで今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また
来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。